エステル記の8章です。今日のメッセージの題はもうそのままプリム祭ですね。プリム祭です。後で出てきますが、エステルは取りなしを王に対して行って、そのことによってユダヤ人の全滅が救いへと大逆転したということで、この7章が終わりですね。そして8章に入るわけなんですけれども、午前中もお話ししました、その恵みの賜物によって命が支配する、このキリストの支配をですね、私たちはモルデカイを通して見ていくことができます。一節をご覧ください。その日、アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。ハマンを柱にかけた後にエステルがモルデカイとの関係を話しました。アハシュエロスはエステルがユダヤ人であるということを先ほどハマンの悪を暴くときに分かり、またもともとモルデカイはユダヤ人であることが分かっていました。けれども2人が親戚関係、養父と娘の関係であることは知らなかったんですね。で、今ハマンが、王がハマンから取り返した自分の指輪をモルデカイに与えましたですね。午前中お話しましたが、これで王の次の位についたことを、ついたというよりも、この権限が与えられたと言った方がいいでしょうか。で、まず王はエステルの願いを叶えてハマンの家を与えたんですけれども、それをすぐにエステルはモルデカイの管理に任せたわけなんです。まあ、任せたといってももう本当に処刑していくということだと思うんですけれど、処刑していくということなんですけれども、で次に3節、エステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグーチン、ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立っていった。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様がもっと、最もとおぼし召され、私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうかですね。エステルは再び王に召されていないのに王の内庭に入りました。最初の時覚えてますよね。で、その時に金の尺を出してですね、それでハマンとの宴会をですね、このお願いしたという流れがありましたが、また出ていきました。で、金の尺を王がエステルに差し出したところを、今ここで言っているように取り消してくださいというその法令がまだ残ってますからね、ハマンが殺されたところで法令が執行されたら元も子もないわけなんですよね。で、それでお願いをしたわけなんです。ところが7節、アハシエロス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに行った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなたは ユダヤ人についてあなた方の良いと思うように、王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は、誰も取り消すことのができないからだ。取り消すようにとお願いしたときに、それを無効にすることはできなかったんですね。だから根絶やしにするその、法令は消すことはできないんですけれども、今見たように新たに王の名で書きなさいと、法令を書きなさいという話を今しているわけなんです。で、ここが午前中にお話ししましたこのペルシアの法令が取り消すことができないという性質から、罪と死の法則も取り消すことができないということをお話ししました。エゼキエル書には罪を犯した魂は死ぬとありますね。で、ローマの6章の23節にも罪から来る報酬は死です。で、イエス様を信じるときに、その流された血によって洗い清められた、罪がもう神の前では思い出されることはない、この福音を聞くときに私たちが誤解してしまうのは、罪と死の法則がなくなった、存在しなくなったというふうに誤解しちゃうんですよ。だから2つの極端があって、一つは何か罪を、この誘惑があった時とか、また罪を犯してしまった時に、もう私は救われないんだと、ね、せっかく本当に私はもう罪を全く犯さないようになっていなければいけないはずなのに、また同じことを繰り返しているということでがっかりする。で、もう一つはですね、この、もう罪と死の法則はなくなったから、天国行きの切符をもらったから、私は何をしても大丈夫だと、罪の中に生きるという選択もする、この両極端があるわけなんです。でもどちらも間違いであって、罪の中に生きたら死にます。罪と死の法則はイエス様を信じたと言っている人であってもその通りです。この信じたと言っているって私はあえて言ったんですけども、罪の中にとどまることはできないはずなんですね、クリスチャンは。けれども、そういう偽りというか欺きが、このをする人もいるし、またはその逆の人もいるし、で、ここで、ではキリスト者がこの罪と死の法則に対してどのようにみなしていけばよいのかなんですね。で、これが、午前中もお話しましたが、私は死んだんだってみなすことなんです。罪を犯した私はキリストと共に死んだんだってみなすことなんです。ちょっと例が悪いんですけれども、非常に悪くて、なんか誤解されたら申し訳ないと今前もって謝っておきますが、霊体離脱のようなものなんですよつまりここに自分の体があるんです。死んだんだ、だから会って客観視してるわけですよ。生きてる自分は客観視してるわけです。私は死んだんだよと、もう死刑判決を受けて、そしてその執行までされてるんです。で、このことが分かりますと悩むことがなくなります。まず大体その罪の誘惑とか罪を犯してしまう、その罪の誘惑があると、それ罰せられるというふうに思ってますけど、いや、もう罰せられたんだよということなんです。すでに罰せられてるんだよ。そして誘惑が来たとしても、もう死んでるものに対して誘惑も何もないんですよ。今は自分は新しく作られたものだ、自分はキリストと共によみがえられたんだ、で、この立場で生きていくときに、自分は信仰を持つ前と信仰を持った後というのは非連続、もう完全にもうそこは信じる前、信じた後と分けることができるわけなんですね。で、このような形で罪と死の法則が働いています。クリスチャンの中でも働いています。すでにキリストにあって死んだ、 だから正当化してみたりとか、または直してみたりとか、そういう努力をしなくてもいいし、また罪責め立てられて、そしてなんか許されているにもかかわらず許されてないかのようにその責めの中に生きてしまうとか、そういうことがなくなるわけなんです。パウロと同じように、私は罪人の頭なんだと言ったところで自分が責められているのではなくて、恵みによって私は今救われていますと同時に言うことができるわけですね。整理できました？これが整理できると本当に爽やかクリスチャンになりますよ。なんか言い方はなんかちょっと変な時、なんか真面目な話してるのにね、なんか言葉がすいません。でもそうなんです。で、今こうやって話してる私自身も悩むんですね。ローマの7章になっちゃうんですよ。私自身もね、やろうと思ってるのに逆のことをしている、いつもいつも思い起こす必要があります。そして9節です。その時王の書記官が召集された。それは第3の月、すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大使や総督たち、およびホドからクシュまで120州の首長、127州の首長たちとに証書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉とで書き送られた。モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る厩士に託して送った。時がここで第三の月の23日とあるわけですが、ハマンが法令、あの法令を作成してしたのが、確か第1の13日ですね。2ヶ月ちょっと経ってます。あのハマンが作成した時から2ヶ月ちょっと経って、そして法令が執行されるのが第12の13日なので、あと9ヶ月ぐらい切ってしまったわけですね。で、まあ、急がせてるわけですね。早馬に乗せてるわけです。今で言うとバイク便ですね。いや本当ですよ。これそういう飛行機も何もないですから、一番早いのがこれですよ。バイク便だったわけですよ。馬ですけど。で、大事なのは、強調されているのは、このエステル記において、井戸から、ホドまで、ここにも書いてあるね、ホドからクシュ、間違えました、井戸じゃないや、ホドからクシュまで、これがインドからエチオピアまでということです。で、これが強調されていて、でもう一つは、127州というふうに強調されていて、そして各民族、各言葉と、繰り返されています。もうこの読み続けていくと、それは何度も何度も繰り返されて、法令を王が出すときにくまなくあらゆる言葉によってあらゆる民族に対して語られているわけです。で、ペルシャ帝国というふうに言っている通り、各民族がいるわけなんですよ。その一つの民族の国ではなくて、いろんな国を征服した形での帝国ですから、ですからいろんな言葉があり、いろんな国があり、でもそれぞれの言葉でその手紙が伝えられていったということなんです。で、ここがすごく大事で、この福音が伝わっていく、また神が働かれていくというときに、旧約聖書でもそうですけれども、例えばイザヤ書だと島々に向かってという言葉がありますし、そして詩編でも国々に対してという言葉があり、そのあらゆる人々に対してというときに、いろんな言葉、いろんな国というものが、このくまなく、もう漏れるところなく伝わっていくという、その型になってるんですね。で、このペルシャ帝国というのはもちろん、この境があるんですけれども、当時知られているその国を、もうほぼですね、網羅している全世界をこう表しているわけなんですよ。ですから、この考えを、 今度は新約に持っていきますと、今度はローマの国が現れて全世界に対して住民登録をしたという、あのアウグストの言葉があり、そして今度はイエス様ご自身が全ての国々を国民、私の弟子としなさいと、全ての国々、そして黙示録にはそれがあらゆる国語、あらゆる民族、あらゆる言語からキリストが流された血によって、子羊の血によってあがなわれたって書いたんですね。ですからここで見ている姿というのは、まさにキリストご自身が今私たちにしてくださっている、そのモルデカイを通してのその救いの御業で、今日午前中お話しした命の御霊の法則があらゆるそのイエス様を信じる人たちに働いていくんだよということを表しているわけなんですよ。そして11節に、その中で王はどこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことはアハシュエロスのすべての州において第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた。各州に法令として発布される文書の写しがすべての民族に公示された。それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。あと14節も読みます。御用馬の早馬に乗った厩士は王の命令によってせき立てられ、急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布されたと。根絶やしにする計画を持っている者たちを反対に根絶やしにしていくという法令であります。このことによってハマンの法令は生きているんですけれども、それを無効化する力を持っている新たな法令であるわけなんです。で、1日のうちにっていうふうに13日同じ日にそれが施行されるようになっているわけなんです。で、まあ、詳しく引用しなかったので午前中に改めて午後、今のこの時間にその命の御霊の法則をですね、見てみたいと思うんですね。ローマの8章です。こういうわけで今はキリストイエスにあるものはが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためですと。肉の弱さのために自分が憎んでいる罪を犯してしまう。でもその肉をもってキリストがおいでになり、その肉体において神の処罰を受けてくださった。そこにこの2節にある命の御霊の原理が働くんですね。決してキリストにあるものは罪に定められることはない。そして律法の要求が自分のうちに成就したと。つまりキリスト、自分、肉体を持って死んでくださったキリストが自分のうちにおられることによって律法の要求である死が成就したということです。意味わかりますか？その律法の要求というのは死なんですよ。死罪なんですよね。だからイエス様が十字架につけられたということは、その律法の要求が満たされたわけなんです。わかりますか？ つまり死刑にしなければいけない人を死刑にしたら、それでも要求は満たされると同じですね。ミエさんもちろん罪を犯したことないんですけども、代わりに受けてくださったんですが、だから要求が満たされたから、あなたはこれこれをしなさい、こうしないとあなたは罰せられますというものはもうなくなったんですよ。でその方が私たちのうちにおられるので、律法をもうすでに満たしているんです。意味わかりました？だからこれから頑張って神様に認められるために良いクリスチャンになっていい点数もらおうではないことがよくわかるかと思います。もう100点を取ったんです。完全に、なんて言うんですかこれ、誰か他の人に何かテストを受けてもらって、この悪いことあるじゃないですか、替え玉受験だ。なんか悪い言葉ばっかり、なんかさっきからなんかあんまりいい言葉出ないですね。霊体離脱とか。でも替え玉受験ってちょっとまたごめんなさいね。イエス様が替え玉受験してくださったんですよ。そして私たちのものになってるんですね。だから御霊が働くんです。私聖霊のバプテスマを受けたいです、聖霊の満たしが受けたいです、わーって言ってる時に、私がちょっと冷静にさせて、罪に絶対に定められないからね、もう律法の要求満たされたんだよ、イエス様が代わりにこの肉体であなたの罪の処罰を受けてくださったんだよ、いやでもそこはちょっとまだなんか罪の責め、あ、じゃあ聖霊の導きを受けられないよって、これ一緒なんですよ。このことが分かるときに、律法の要求が満たされたんだ、要求満たされて、もう本当にキリストの恵みの中に完全にいるんだということが分かっている、その信仰の状態のときに御霊が働いてくださるんですね。これはもう分けることができないんですね。信仰、御霊、恵みは、これ3つ絶対分けることできないです。肉と律法、あと何だっけな、裁きか、これはもう3ついつもつながっています。でいうことですね。で次に15節いきますけれども、モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白天布と紫のマントをまとって王の前から出てきた。するとシュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとってそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いたので、どの州どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。今王服を身にまとったモルデカイが出てきて、ユダヤ人が喜び踊りました。栄誉である、光である、楽しみである。でこの王服を、また金の冠、街灯ですね、この色合いを見ますと、一章六節に出てくる王宮の飾りと似ています。白綿布や青色の布が白や紐色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられって書いてあるんですね。これがペルシアの王のアハシュエロスの王のその栄光を表している、その王権を身につけて今モルデカイがユダヤ人の前で出てきたわけなんですよ。支配者になったということです。思い出すとヨセフもエジプトにおいて同じようにパロの権威を身にまとって支配者になりました。でヨセフのことを思い出しますと、そのヨセフがそのようになる直前までは牢屋の中に入ってたという苦しみを味わったんですね。しかしその兄から受けた悪を神は善としてくださった。モルデカイも同じですね。似てますね。ハマンによって受けた悪が神が大逆転をさせてくださり、そのハマンのところに自分が 王の権力の中に入っていき、ペルシアを治めることができたということになり、でこのつながりがヨセフもいる、そしてモルデカイがいる、そして私たちが究極的に見る姿はイエス・キリスト、イエス様です。私たちのイエス様です。イエス様がしもべの姿を取られ、そして苦難を受けられたにもかかわらず、神はこの方を死者の中からよみがえらせることによって、神の子である、ご自分の子であることを表し、そして天にまで引き上げてくださいましたですね。そしてイエス様が戻ってこられる時には、ここでユダヤ人たちが大喜びしているように、王権を身にまとって全ての人が分かる形で戻ってきてくださるわけなんです。第二テサロニケの1章の10節に、主イエスは来られてご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じた全ての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。簡単の的となられます。簡単の的となる。でこのことを思うときに、キリストについている者たちが自信を持ってほしいんですね。将来はキリストの統治があるから、じゃあ最も行政をするのにふさわしい人たちというのは誰か分かりますか？キリストが統治されるんですよ、この世界を。その時に一番行政官としてはふさわしい人たちは誰ですか？共に治める者として、今いる東京都知事ですか？首相ですか？違うでしょう。キリスト者なんですよ。自信を持っていただきたい。で、そこでよし、俺は自信を持つからやっぱり偉い人になって、じゃないんですよね。イエス様はそのことをご存じて、この地上でしもべの姿を取られていたんです。権威に服していく、権威の下で福音の中に生きていくということが私たちの召しなんです。そして引き上げられる、キリストともに引き上げられていくんですよ。キリストが引き上げられたように天に、私たちも引き上げられるわけなんです。だから徹底的にしもべの姿を取っていく。でも私たちは自由なんです。誰の権威の下にもいないんです。キリストのみなんです。でも神が置かれた権威なんです。神であるがゆえに、神が置かれたという理由によって私たちはその権威に従っていくんです。その奴隷ではないんですよ。もう自由人なんです。これがキリスト者の自由です。人に仕えることのできる自由です。人を愛していくことのできる自由です。ですね。そして9章に行きます。第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の数がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。その日、ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。一変しましたね。征服したという言葉、勝利したという言葉です。で先ほどのあれですね、死と罪と死の法則が勝利の中に飲み込まれる時がやってきます。それが復活であります。朽ちる者が朽ちない者を置き、死ぬ者が不死を切る時に、第一コリントの15章の54節から、死は勝利に飲み込まれたと記されている。御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。とこのような形でイエス・キリストにあって私たちが復活するときに、そしてイエス様が再臨されてこの天と地を全て変えられるときに、まずイエス様から、ごめんなさい、イエス様からよみがえりが始まって、あのイエス様のよみがえりっていうのは、ただイエス様が生まれ、あのよみがえったっていう話じゃないんですよ。あれによって全てが新しくなったという、あのパウロが言ったし、あとはこのヨハネを通して神ごイエス様ご自身が言われた、あの黙示録にある全てが新しくなったの始まりの初歩なんですよ。 まずキリストがよみがえられて、次にキリストがつくものが、キリストが再臨されるとき、敬虚になるときに、そしてよみがえり、そしてすべてのものが復活するって言ったら変ですけれども、新しくされるという、そういう話じゃない。そしたら死が飲み込まれるんです。征服されるんです。勝利するんです、死に対して。でユダヤ人を恐れていたとここに書いてありますですね。2節の最後のところに書いてますよね。でここを読んで私が思い出すのは、イスラエルの民が異邦人から恐れられているという約束ですね。ヤコブがシェケムを出るときに、でシェケムをヤコブが出ていったときに覚えてますか。レビとシメオンがシェケムの男たちを殺して虐殺してですね、怒りを買っていたんですけども、買っていたはずなんですけども、読むとですね、彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下っていたので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。そして出エジプト記の15章のモーセの勝利の歌を読みますと、アラノの旅をしている時にペリシテ人とかモアブ人とかアモン人とかカナン人が恐れおののいていると。で事実ラハブがエリコの住民の話をしている時に恐れおののいてたと。でこの同じことが起こっているわけなんですね。ユダヤ人を恐れていた。で次に3節です。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのはモルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからであると。でこれが午前中にお話しした頭が移ったことによって、他の権力が頭に従わざるを得なくなったという姿を表しているわけなんです。アダムが頭であったときは罪を犯し死ぬしかないけれども、キリストが頭になっているので罪が全部帳消しにされて義と認められ、恵みが与えられ、命が与えられて 義によって支配していると。でこれが、このモルデカイが表しているものであります。だから聖霊の働き、御霊の流れっていうことを話すと、今自分が持っていないものをこれから得るんだというイメージなんですよね、普通ね。でもいつも話してるんですが、ちょうど無線が今ここ入ってるわけですよ。何らかの形で入ってるわけですよね。電波通ってるんですよ。同じように御霊の流れというのはすでに存在してるんです。命の御霊の原則はもうすでにあるんです。ないのは何かと言ったら、聖霊ではなくて私たちの信仰の方です。この方にいかに服していくか、神が言われているこの言葉に服していき、その中で御霊の流れを発見してその中に乗っていくというのが正しいんですね。正しいんです。でもすでにキリストは頭になってくださってるんです。もう支配する側なんですよ。恵みのもとにいるんです。その中にいるための、その中に、私たちがとどまっている必要があります。で五節で、ユダヤ人は彼らの敵を皆剣で打ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。 ユダヤ人はシュシャンの城でも500人を殺して滅ぼし、またパルシャヌダタ、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタ、すなわちハメダタの子でユダヤ人を迫害する者ハマンの子10人を虐殺した。しかし彼らは獲物には手をかけなかった。ハマンに加担していた者たちを虐殺して、そして、分子がたくさんいたんですよ。そのハマンの本当にまだ実際にユダヤ人を殺そうとする分子がいたわけですね。500人を殺したけれども、後で見るとこの、実はもっとたくさんいるんですね。このシュシャンの城で500人以外にもまだこの、殺すことができなかった人たちが残っているので、後でエステルがちょっとお願いするんですね。もう1日くれと。で、獲物には手をかけなかったというのが何度も繰り返していきます。これから大事なんですね。これハマンの時はその報酬金、巨額な報酬金をハマンは用意して、お金によってそのユダヤ人根絶を実行していこうとしたんですけれども、ユダヤ人にとってはそういう意図はないんですよ。虐殺っていう言葉が使われてるんですけど、これちょっとね、ヘブル語を調べたら、まあ殺してるっていう、ただそれだけの意味ですよね。たくさん殺してるっていうか、まあだから虐殺、でも虐殺っていうとなんか道義的に良くないって聞こえるじゃないですか。でもここで獲物を得なかったっていうところに倫理的なものがあるんです。何かと言ったら、まずは自衛であって、その次に大事なのは神の裁きの執行なんですよ。覚えてますか？アマレク人と戦う時にサウルに対してサムエルを通して神様は全てのものを殺しなさいって言ったんです。女子供も家畜も皆殺せと言ったのに、サウルはそれを惜しんで一部を残しておいたわけなんですよね。でもっと遡ると、エリコの町はそこにあるものは清絶しなさいと、でそこにある金銀はその後にその幕屋のために残しておくんですけれども、清絶しなさいと言ったのに、アカンがあかんことアカンが悪いことをしたわけですよ、ね、同じ原理が今ここで働いています。すいません、親父ギャグということなんですね。で、獲物に手をかけない。だからやはり僕は何度も読んでもエステル記は神の名は使われてないんですけども、やっぱり神は確実に働いている書物だと思います。で、次に11節ですが、その日シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の書州では、彼らはどうしたであろう、あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう、あなたはなおも何を望んでいるのか、それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様よろしければ、明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの10人の子を柱にかけてください。そこで王がそのようにせよと命令したので、法令がシュシャンで布告され、ハマンの10人の子は柱にかけられた。シュシャンにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかった、このエステルがあの殺され、もうすでに殺している10人の息子の死体を柱にかけようとお願いしていますが、これは見せしめのためですね。もうユダヤ人を殺すなと。けれどもエステルが頼んでいるのは1日経っているのに、さらに14日のことですよ。だから14日に、シュシャンの中だけは殺しを行ったわけですね。300人さらに殺したわけなんです。そこで次をご覧ください。王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休みを得た、すなわち自分たちを憎む者7万5千人を殺したが、獲物には手をかけなかった。 これはアダルの月の13日のことで、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかし主者にいるユダヤ人はその13日にも14日にも集まり、15日に休んで、その日を祝宴の喜びの日とした。それゆえ城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人はアダルの月の14日を喜びと祝宴の日、すなわち祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日とした。ここにね、1日のズレが起こっちゃってんですね。エステルが残りの総統選をしたい、その完全にそのユダヤ人を殺そうとする者を除き去りたいということで、14日も使ってしまったがために、まあこれ別にしまったって言ってますけれども、していいんですけどね、したので、ちょっとその後でプリム祭が複雑になるわけです。2日の祝いになるんですよ。他の地方においてはこのもう14日で終わらせていましたので、13日に終わらせていましたので14日にお祝いをしていると。でもシュシャンにおいては15日にお祝いをすると。だからどっちもお祝いしようということになったわけなんですね。そして20節。モルデカイはこれらのことを書いて、アハシュエロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、モの日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであったと。これからプリム祭が制定されていきます。大事なのは敵を除いて休みを得たと。休みを得るという言葉、聖書の中でとっても大事ですね。まず天と地を作られた神様の休みがあります。7日目です。そしてノアの時に実は休みっていう言葉が出てくるんですよ。ノアという元々の名前の意味が平和とか休むとかとどまるという意味です。アララテ山でね、とどまったっていう言葉もその言葉になっている。裁きが終わったっていうことです。裁きが終わった後の慰めなんですよ。で、今もここで休みを得た、裁きを終えた後の休みがここにあり、そして祝宴ですよね。ご馳走ですよ。私たちが将来神様に期待していいのは宴会です。宴会なんてやっちゃいけないんじゃないですか。酩酊も伴いますし、酩酊は伴わない宴会があるんです。イエス様がこの地上に戻ってきてくださいます。裁きを貫徹されます。神に反抗するすべての分子を取り除いてくださいます。そしてこの世界が神様の意図通りになったときに、その理想の世界になったときに、私たちはまず何をするかといったら祝宴をあります。イエス様がそのように言われました。東からも西からもですね、やってきて、そして祝宴をすることを、どこだったっけな、マタイの8章の11節にですね、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。食卓に着くよ、食事をするよ。ですから今ここで贈り物を交換するとかですね、あとは貪欲でやってるわけじゃないことがはっきりと分かりますね。この貧しい人にも贈り物をする、貪欲ではない、自分たちが楽しむということよりもこう恵みを分かち合っていくという意味での祝宴があります。そしてもう一つ大事なのは、プリム祭の象徴しているのは、悲しみが喜びに、モの日が祝日に変わった。イザヤ書の61章にもメシアの予言がこう書いてあります。2節3節、 主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれようと。罪のために私たちは悲しんでいても、そのまま喜びに変わります。私たちのこの今受けている、この地上にいて受けている傷であるとか悲しみであるとか苦しみも、そのまま癒しとなり、慰めとなり、喜びとなる、賛美となっていくという、その神様の慰めを私たちは受けることができるわけなんですよ。そして23節、ユダヤ人はすでに守り始めていたことをモルデカイが彼らに書き送った通りに実行した。なぜならアガグ人ハメダクの子で全ユダヤ人を迫害する者ハマンがユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじを投げ、彼らをかき乱し滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。こういうわけでユダヤ人はプルの名を取って、これらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、 また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は彼らとその子孫及び彼らにつく者たちが、その文書の通り毎年定まった時期にこの領立を守って、これを廃してはならないと定め、これを実行することにした。またこの領立は世々にわたり、すべての家族、諸州、町々においても記念され、祝わなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることなく、この記念が彼らの子孫の中で途絶えてしまわないようにしたと、プリムの由来が書いてありました。プルというペルシャ語らしいです。くじという意味です。くじ、くじ引いてね、あ、第12の月の13日にしようと、まあ、今の3月の初めぐらいです、あるいは2月の下旬ですね。でその時に決まったんですけれども、そのプルの複数形がプリムです。あのヘブル語の、入門編、あの複数形はイムです。だから ケルビムの、複数形は、複数単数形がケルブですね。そういうふうに覚えておけば、このイムの意味が、ね、分かると思うんですけど、でもそれで今いつまでも残るものとして制定するということが強調されています。思い出すって大事ですね。記念するって大事です。あの杉越の祭りから世々に覚えていくべきものとしていたわけですね。であれは神が命じていて、エステル記は特に神が命じたというのは書いてないんですけれども、事実彼らはこれを守っていてですね、今もイスラエル人、ユダヤ人の間ではプリム祭が行われています。まあ、基本的にエステル記を読むんです。で面白いのはですね、ハマンの名前が出てくるたびにですね、子供たちがわーって騒いだりですね、なんかガラガラを使ってですね、音を消すんですね。ハマンの声をかき消すんですよ、そうやって。まあ、あの 憎しんでるっていうのも、もうなんかどんちゃん騒ぎっていう感じで、楽しんでるって感じなんですね。でその時にお祝いをするから、この日だけはユダヤ人はですね、あの酔いしれていい日なんですって、どんちゃん騒ぎをするんですね。それでイスラエル旅行に去年行った私たちは、なんかもうどんちゃん騒ぎをしているエルサレムの人たちの姿を見て、世も末かと思ったんですけれども、これはあの祭りの一部だということが私は後で分かりました。プリム祭の最後のプリム祭の時に、ね、あの出会ったんですけれども、それで次行きましょう。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイは、プリムについてのこの第二の書簡を確かなものとするために一切の権威を持って書いた。この手紙は平和と誠実の言葉を持って、アハシュエロスの王国の 127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの両日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムのことを規定し、それは書物に記された。同じ規定の言葉なんですけども、これエステルによって確かなものとされたんですね。だからエステルがもう用いられましたから、取りなしをして断食をしてですね、断食をして取りなしをして、でこれも、このはっきりとさせるためにエステル本人も来てですね、そして定めました。10章です。短いですね、たった3節しかありません。後にアハシエロス王は本土と海の島々に区域を課した。この区域っていう言葉は税金とも訳せますけれども、あるいは貢ぎ物とも訳せますが、要はきちんと治めていたということです。きちんと支配していた、そのあらゆる本土全部を支配している中で、次に2節、彼の権威と勇気によるすべての功績と王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細とは、メディアとペルシアの王の年代記の書に記されているではないか。ということで、モルデカイの偉大さを示すためにこのアハシュエロス王が、どういうどこまで支配権を伸ばしたかを説明しているんですね。年代記とありますけれども、こういう人ではないかと言われているのが、ペルシャの文献でマルドゥカっていう人がいて、会計担当をしていたっていうかね、なんかそういう記録があるそうですが、でもちょっとね、この会計とこっちのとはちょっとずれてるんですね。正確なことは言えませんけれども。で最後に、それはユダヤ人モルデカイがアハシエロス王の次に位し、ユダヤ人の中で最も大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからである。でここの箇所を読むと、エステル記っていうけれども、実はエステルが主人公以上にモルデカイが主人公なのかなとも私は思うほどであります。そこでエステルが用いられたというふうに言ってもいいかもしれません。モルデカイが最後ですね、このようにして全てを収めるときには相手の幸福を求めていった。そして平和の言葉を全民族に語った。まさにイエス様の世界です。イエス様が私たちの益のためのみに動いてくださいました。ご自分の命を捨てられました。そしてそこに残しておられる実は平和の実であるということですね。でエステル記が終わりましたね。ついにバビロン捕囚後の歴史まで全部見終わりました。記念すべき創世記から、創世記、モーセの、モーセ御書が終わってですね、ヨシュア記からですね、歴史書と言われますけども、今度は歴史をたどる旅ではありません。長いですよ。画家まで続きますから、詩歌と呼ばれます。詩歌、詩に歌と呼ばれますが、そこでは私たちと神との関係が表現されている書物になっていきます。今までは人の動きを見て、物事の動きを見てって、客観的に神がどう働かれているかっていうことでしたけど、今度はもう内側から私たちが神様に向かって表現する、こちらの方ですね、賛美であったり祈りであったり苦しみであったり叫びであったり感謝であったりですね、呼ぶ気があって、でその次に詩編が長いですねそして箴言と、そして伝道者の祖画家と続きます。ではお祈りします。主よ、ありがとうございます。あなたが神の義と神の国とその義を求める者に加えて与えてくださるという約束をモルデカイにもあなたが与えてくださったことを感謝いたします。モルデカイを通して主よ、本当にユダヤ人に救いがあり平和があり、本当にこの異邦の国にあって主よ、彼らが、平和をもたらしたところを見ることができました。愛する主よ、私たち一人一人は小さき者たちなんですけれども、 決して小さな幻の中に生きるのではなくて、今あなたが与えてくださった大きな幻の中で、主よ、どうか私たちが平和の使者になることができますように助けてください。お願いいたします。その中において本当にあなたによって生きる人が起こされますようにお願いいたします。キリストにあって死から生き返る、霊的に生き返る人たちをあなたが周りで起こしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。